会社の夜
ヘルツ
ヒーラン・イツカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井翔です。
沢近エリヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい。
はい。
ということで、もう、めっきり秋らしくなってきた。
そうですね。
今日この頃です
けど、はい。三平さんの喉も戻りまして。ね、
はいはい、ね。戻ったかどうかは自分でもよくわかんないですけど。そんなもともと綺麗な。みたいな声が得意な
そういう声を出すからまたさらにね、
はいはいはい、あの曇りガラスの喉って言われてますはい、あのね、はい、今日ちょっといろいろあのメールとかツイッターをちょっと拾って読んで
ありがたい、
はい、二次祭ネーム MKTW さん、
はい、
ニューゲームが面白くて似た作品を探していたところ、白箱という作品を思い出して初めて見てみました。これアニメ制作会社のゲームですね、
はいはいはいはい、
あまりに面白すぎて毎日ヘビロテしているありさまなのですが、
うん、
リアルタイムで視聴していない自分に心底腹が立ちました。常にアンテナを張っておかないと後で後悔するのは自分なんですよね。あのそろそろ新番組のラインナップが出揃う時期ですし、これからもこのラジオを聞きながらアニメ情報を敏感に察知しておきたいと思います。もう ありがたくもありながら、あのそんな重く考えなくてあくまでアニメは大衆娯楽ですから、は
い
は
い、そうそう、
私耳が痛いですからだいたいあの2期ぐらい遅れて話してます
そうそう、時差があるんだよ、
ね、そういう癖があるので
本当だ、お前一人あの宇宙旅行してるみたいな深海作品だろ
う。いいんですいいんですよ
お前さては
お前さては深海作品だろう。
なんですか、ディスられてるかどうかもわかんない
褒め言葉、褒め言葉。
まだハッピーエンドにならなかったのでもありがたいですね。でもね、確かにあるんですよ、うん、僕も昔は例えば窓マギとかは、
はい、
完全にもう10話くらい過ぎた後から、
はい、
見てドハマりしたパターンなんで、やっぱ、うん、リアルタイムでこういろいろ話したかった、うん、ツイッターでつぶやきたかったなみたいな。
いやだからそれ結構有名な作品に限って割と見逃してるとかありますから、
あるある。僕だって未だになんか見てないとかもありますからね、
うん、
なんか普通のあんまりアニメとか興味なさそうな芸人さんが、うん、あれ面白いっすよね見ましたとか言われても、あそれ僕見てないですとか結構普通にあったりとか、
結構それこそ漫画とかなると、
はい、
これは読んでるでしょうっていう名作意外と読んでなかった
り、漫画は本当そうです
からね、だからその辺もね、
うんうん、そういう感じ、そんな感じで僕先輩にアニメの話振られて、あ、僕それ見てないんですよねって言った時に、うん、アニメを見てない松崎に何の価値があるんだ
ってでも、なんだろうな、こう、うん、反論したいけどできない。
できない
こっちが悪いってなっちゃうね。う
ん、確かに、一般層は必ず、一般層って、まあ、こういうとあれですけど、うん、そんな手数が多くないじゃないですか、読む。
うん
まあまあ
うん、
で我々ちょっと、言ってみればインディー団体にも手を出
してそうそうそうそう、
意外とそのメジャー団体のを見てなかったり、
うん、そうありますからね、
あったりしてね、はい、これはでもちょっと、うん、今後我々で補完し合ってこういろいろ、
そうですね、
読書会とか
開こう、読書会そうですね、
別に放送しないよ、
はいはい、
放送しないけど集まってこれいいよ
って、はい、それやりましょう、
ね、はいはい、でもねありがたいですね、こうやって指針にしてくれる、
いや本当、はい、聞いてね、うん、じゃあ見てみようっていうの嬉しい、ね、
ツイッターでもありますよ、ツイッターでじゃあ拾ったの2、3、
はい、
二次祭聞いて気になったから、91 days 見始めた、
おお、
あ
かこれはこう進めた甲斐があるというかですね、うん、あとはこういうのもありますよ、
はい、
松崎さんの話を聞いて魔装学園のシチュエーションがどんどん凝ったものになっているのを知り、マジでちょっと見たくなった、
うん
もう伝道師ですから
ね、
そうですね、
3ヶ月かけた布教活動よ
魔装学園のフランシスコ・ザビエルとして
日本に伝えに来ました、
伝えに来て、あとですね、これちょっとまた別のベクトルなんですけど、
はい、
同じくにゃんこ先生と聞いて田舎っぺ大将しか思いつかなかったあと似たようなのに博士かっこおばきゅうと日常、キョンガキデカと春日、デストロン仮面ライダー V3 とトランスフォーマーがあるっていうちょっとあの親近感の枠
キョンっていたんですか、
あのガキデカでね、八丈島のキョンっていうギャグがあるんですよ、
へ
もうガキデカでえーって言われる世代
そうですよ、
仮面ライダー V3 の敵にデストロンってのがいるってのはご存知ですよね、
そんなピントは来ないですね
特撮そんな見てなかった
っ
すから、
なるほどね、
はい、
V3 世代ではないですし、多分
いや俺も言うほど V3 田舎もいたしね、ど真ん中世代じゃないけど、はい、一般教養だよ 少なくとも V3、俺はギリギリストロンガーくらいまでかな、一般教養で知っててほしいのは。
ストロンガーもよく。
だ知ってるけど、見てはないですね。
仮面ライダーずっと、そら、あの、虫のね、能力。
カブトムシ。
旧、あの、ライダーが。で、ずっと基本バッタみたいな感じだったんだけど、アマゾンから急にオオトカゲがモチーフになって、ストロンガーで虫戻ったと思ったらカブトムシになるっていう、はい、意外とその辺の演目も面白かったりして、
ね、今のやつなんか髪の毛生えてません？
あ、今のはね、平成ライダーはもうほとんど見てないから。
僕も CM でしか見てないんですけど、なんかピンクの髪の毛みたいな。
ピンクの髪の毛？
これライダーか？すごい思ってたんですけど。
だって、今のかな、一つ前かな、ライダーがついに車乗り始めたって大騒ぎ。
あー、ドライブ。
うん。
はいはいはい、
そうそうそう。
でもあの龍にの龍騎かなんか俺すげえ面白かったですけどね。
龍に乗ってんの？
龍になんかなったりとか乗ったりとかなんかよくわかんない。
龍に乗ったらライダーだけどなったらライダーじゃねえから
な。なったっけなあれ。いや俺もなんかね夜中になんかやってたんですよ昔。総集編みたいな映画が。で続きはウェブでみたいな終わり方のやつがあって。なんやこれ、と思ったんです
けど。特撮疎いね最近
は。いや全然わかんないです、
ね、致し方ない部分もありますな。
核レンジャーぐらいで止まってるわ俺
は。俺はね555とタイムレンジャーは見てたよ。
ほ
あそこからそこからか
やめようかこの話。
そうですね、やめ話しましょうか。
指導箱の話しようぜ。
まあそんな感じでね、はい、あの我々のラジオを聞いていろいろこう、
ね、
まあ、興味が湧いて見てくれてるっていうのもあるということなんですね、
はい、ありがたい
ということで、
はい、
こんな、メールやツイッターも受けましてですね、
はい、
まず今回行ってみたいのは、
はい、
今期アニメ話、
はい、
まあこれいよいよね始まりましたけど、
始まりました、
はいはい、こちらの方ですね、まずはちょっといろいろ見ていきたい、うん、まあ正直全部まだ追い切れてない部分もあるかもしれない、
まあ、収録時点でまだ全部は出揃ってないですもんね、
う
ん、
多分そうですね、うん、
船を編むとかまだ
始まってないですね、
この放送時点で、
う
ん、
そうですね、
あ収録時点で
収録時点で、はい、はいはいはい、まあでもどうですか見て、うん、もう僕からちょっと、
はい、あ、はい、お願いします、はい、多分一番見てると思います
。新色を削ってね。うどんの国の金色けまり、あの香川県
たぬきの、
そうそうそう、
うん、
でこれはいよいよ来たなと思ったのは、これ松崎さんなんかはちょっと知ってるかもしれないですけど、僕本当10年くらい前からずっとあの萌えたぬきは来るって言い続けてたんですよ、はいはいはい、とにかくたぬきで狐っ子はあるけど、
うん、
なんでたぬきっ子はないんだみたいな10年くらい前からずっと断るもとに言ってたんですけども、
うん、
いよいよ地上波でこれを万人に知らしめる時が来たなと、
はい、
それがこのうどんの国の金色けまりですよ、
はい、
たぬきっ子なんですね。
たぬきっ子で一応アニメの中だとまだちょっと性別が明かされてない部分
も あ、そうなんですね、
あったりしまして、おうおう、
なんかあの始まる前の PV とか見ましたけど、はい、どっちか分かんなかったです、
ね、私 の、 あの入念な下調べ、
はい、
取材、
はい、
取材、
まあ、ウィキペディアその他、
はい、
男の子という
おお
発覚しまして
です、ね、あそうなんですね、は
い
は
い、なので2倍楽しい、
何が倍になったのか。
でもね1話見たんですよ、うん、1話見たんですけど、であれ土曜日の日テレ深夜、
はいはい、
でフライングウィッチの枠じゃないですか、
うん、
ちょっとね匂いが近いんですよ、
お、
青森だったでしょフライングウィッチは、はいはい、で、はい、こっちはちょっと四国っていうその違いはあるんですけど、
うん、
そのいい田舎アニメみたいな感じで、
なるほど、
でちょっとそのうどんの国と言われている香川県なんかのそのうどんもちょっと絡めた、割とこれは最初タイトル聞いた時にネタアニメかなみたいなとかあとは思ったんですけど、意外とちょっとあこれは何ていうんですか、人情ものというとあれかもしれないですけど、そういうような感じにのアニメなんじゃないか、あと予告要潤がやってるんですよ、なんかうどんのなんだっけうどん大使みたいなことやってる
んですよ、そうなんや、
うどん県副知事みたいな肩書きだった
ので
、ね、なんかそれでね要潤がねやってるっていう部分の見どころ、
不思議なことやるないろんな、ね、
勝手になんか香川の方でしか放送してないローカルアニメのなんか龍神まぶやみたいなのイメージ勝手に持ってましたけど全然違うんですね、
そうですね、これちゃんと関東でもやってる
原作漫画
ですね、で気になって、はい、もうこれはもうなんで今まで気づかなかったんだろうな、タヌキが出んのにと思って、うん、意外とタヌキ出る漫画買ってるんですよ、
うん、
ね、そうだね、意外と例えばあの天隠れギドさんってあの、はい、天隈と稲妻 の作者さんも、タヌキの女の子が主人公の漫画描いてたりとか、いろいろこう探してたんですけど、これちょっと僕のアンテナに触れてなくて、でもこの機会に買おうと思ったら、もう10巻くらい出てて、
あ、そうなんですか、
そんなにですか、
長いみたいな、ちょっとそういう意味でも、うん、満を持して感があるので、うんうん、ちょっとこれ注目かな、
あ、はいはいはいはい、
まず目的には、
はいはいはい、
タヌキを、
タヌキをね、
はい。
あの僕ですね、うん、はい、あの先月末ぐらいにですね、うん、あの日本放送の吉田久典アナウンサーのがあの催すイベントにちょっと行ってきまして、
うん、
そのイベントっていうのがよくあのアニメの PV をなんか まとめてる方っていらっしゃるじゃないですか。
ああ、なるほど。
日本の公式、あの公式の PV いろいろまとめて YouTube とかに、
はいはいはい、
ニコニコ動画にまとめてる方いらっしゃるんですけど、はい、あれ、まあ言ったら公式ではないので、
まあまあね、
その、吉田アナウンサーがいろんなところに声をかけて、公式に集めて、それを一気見するっていうイベントをやろうっていうのを。だからもう公式で、だからそれも、その代わりお金も当然取りませんし、出演してる、登壇してる側もお金別に発生しませんし、みたいな。
なるほど。
有志だけで集まったイベントみたいなのちょっと行ってきまして、それで僕一番、あ、これいいなと思ったのが、僕あの、信長の忍び。
はいはいはいはいはい。
あれ、あの、だから PV っていうかゼロ話っていうような扱いだったんですよ、そこが。
あ、それでか、なんか調べたらゼロ話があるっていうの
を、ね、ちょっと知って。だからその主人公がその、小さい頃信長と初めて出会った頃みたいなところを、うん、まあ、PV、うん、まあゼロ話兼 PV みたいな感じで、
うん、なるほどね、1話でちょっとその辺の話出てきましたね、
はい、うん、なんですけどあのテンポ感すごいですね、
もう、もうすぐ大地監督の仕業って
仕業ですよね、
あのツッコミの感じ、はい、テンポ
ポンポンポンポン言ってますもんね、は
い、大地さんのあのギャグってなんかすごいですね、あんだけ芸人が受け入れられるテンポってすごいなと思いましたね、でキャラクターも当然可愛らしさもあるし、まあ当然今後もいろいろキャラクター出てくるんでしょうけど、
うん、
あのだからもう 3分でした
っけ、まあ3分
そんぐらいでした
ね、一応まあ5分枠みたいな、まあ、3分か、
うん、3分、まあ、だからもう3分、僕もう3分の使い方絶妙って言って
ました、もう何その賞レースに向けてる我々の業界的には
すごかったですね、最後にちょっとなんかほろっと来させるような1話の終わり方とかだったりしたんで、いやこれはあの3分だからあまりね、あの前ちゃんと構えて見ることもなく、
う
ん、気楽に見れる枠として、うんうん、もう
ラーメン作りながら
で、そうそうです、
いいですね、
本当に、
はいはいはい、
すごいいいなと
思います、いいですね、
あれがベルセルクの巻末に ね予告が載ってたっていう、
すごいですね、その温度差という、はい、
落差がね
僕あのステラの魔法、
はいはいはいはいはいはいはい、
ののんびよりの監督
が、はいはいはいはいはい、
あの同人ゲームを作るっていう、うん、まあ、部活もののやつなんですけど、うん、すっげえ可愛かったんで、
うんうんうんうん、
これはいいなと思って、
はいはいはいはい、
もうなんかなんでしょうね、ノリもいいし、
うん、
キャラもすごい、見ました？
見てます、
見ました、見ました、
当然見てます、 あんな可愛いの、はい、見ないわけない
あのなんかあのホワホワした主人公が描く絵が劇画調っていうのがもう、
ああはいはいはい、おっさんをね、
おっさんを描いてしまうっていうのがもう可愛いなって
僕早くもステラの魔法で好きな子いますもん、
あ本当ですか
好きな子というかね、その子のせいでちょっと自分の新たな性癖に気づいてる、 あの音楽担当、
あ、はいはいはい、
藤川さんだったかな、はいはいはい、が2話で作業をしてる時に机に座って、はい、こうまあ体育座りみたいな感じで座ってやってるんですけど、はい、あの制服に生足じゃないですか、
うんうん、
制服に生足っていいなってなんかすごく気づいてでその後に、うんうん、あの黒いニーソックスかな、はい、それをこう履くシーンのアップから始まるじゃないですか、履くのもいいなってなんか自分の中で
何でもええねん
入り口も出口も良かったですね。なんか早くもちょっと、
はい、
自分の、まあ、属性ですね。
あ、はいはい、はい。
性癖ではなく属性
です、ね。いや、これ何の属性なのかよくわかんないですね。履く、ね、履くっていう。
履く。なんかね、で、あれがね、黒の靴下っていうのがまたなんか良かったんですよね。
あーは
ー
はー、
うまく言語化できないけど、今。
あ
ーはー
まあでも、靴下黒がいいですよね。
うん。
うん、
俺、タイツも黒がいい。
あ、僕もです、僕もです。
何この一体感
それ は分かってるんで安心してください
。確認のね。
みんなそうだから。
俺、
は
い、ちょっと一人でも仲間外れがいたら、ちょっとこの後ミーティングしなきゃいけない。
あ、やばいってなりますね。白のハイソックスより黒のハイソックスなんだよな。
そうですね。なんか、なんかいいの、なんだろうね。
うん。その、肌色の、肌のみずみずしさと、うん、あなんかのコントラストみたいな。
お前言語化できてんじゃん。何をしてん
の。あの、言語化すると生々しくなったんでやめます。
了解しました。じゃあですね、ちょっと一旦、時間が来たんで、一旦、休憩入れましょう。
はいはい、
じゃあ、とりあえず、
はい、
今期アニメの話でした。
はい。
はい、
はい。
ということでですね、はい、結構今期アニメの話が、乗ってきたんで、
はい
はい、
ちょっと実はこの後、他の企画もあったんですけど、
はい、
一旦ここは、
はい、
今週は今期アニメの話で行こうじゃない
か
ということになります。
せっかく始まりましたし。
はいはい、はい
はい、
ということで引き続き今期アニメの話なんですけれども、
はい、
じゃあ次私ですね。ちょっと私じゃあこれはちょっとやっぱ言っとかなきゃいけないと思ったのはあの、刀剣乱舞花丸。
はいはいはいはい。
ちょっとこれは、まずいなと。
まずいな。
まずい。
今後ね、
うん、
例えば、まあ、とりあえず暫定的な、
はい、
好きな女性キャラ3人、
うん、
で、まあ、気になる男性キャラ1人みたいな、
まあ、
暫定でいつもやるじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっと女子より男子の方が多いみたいなでそれのもう一端を担ってるのはこの刀剣乱舞の存在であると。
あ、
まあ、さっきのね言ってた金色蹴鞠とかもあるんですけど、
うんうんうんうん、
今回ちょっと可愛い男の子が多いなと。
本当に。
別でラジオ立ち上げました。
別に、はい、
一人で。
寂しいな。俺一人で、こういう話するラジオやってたら、それこそなんか、マジもんじゃん。
でも、今の三平さん、あれですよ、ツイッターで見るオタク女子の、語彙力がだんだんなくなっていくオタク女子そのものでした。やばい、やばいっ
つ。意外と言葉いっぱいね、操る人。
もうね、あれね、ね。
そう。ディスとかザットが多くなって。まあでもね、刀剣乱舞見たんですよ、
はいはい。
で、結構あんだけね、まあキャラが多くて、
うん、
で、しかもゲーム原作といえども、はい、ちょっとその、まあ、いわゆるカードゲームっていうか、なんでしょうね、こう、コンプリートする的なゲームだから結構あんだけキャラいるとどういう感じになるんだろうっていうのは、
ま
あ、
カンコレ
の時もね、そうだったんですけども、すごく見やすいというかですね、
はい、
でちょっとその、まあ、僕もゲームやりつつも、
うん、
そこまでその刀自体にハマったかって言われるとそうじゃなくて、
うんうん、
でやっぱ刀の背景とかってあまり勉強しないまま、
うんうん、
ただ単にキャラ萌えをしてたんですけれども、
うんうんうん、
見るとね、やっぱ、あ、この刀っていうのは、由来がこうで、誰々が使ってたんだ、この刀だと、この刀は、みたいなのが、ちょっと非常に分かりやすい作りになってて、例えば1話だと、大和の神安定っていうのと、歌手清光っていうのは、まあこれ、基本的な軸としてこの2人が主役っぽいんだけど、
はいはい、
これやっぱり新選組の沖田総司に絡んだ刀っていうことで、の話、みたいな。で、一応、同人業界では沖田組と呼ばれてるらしいですね、この組み合わせは。
あ、へえ。
で、意外とその戦いのシーン、要は何ですね、その時代を変えようとしてる敵からその時代を変えないように守るみたいな戦いをするんですけど、うんうんうん、意外と戦いのシーンはコンパクトにまとめてて、
はいはい、
むしろその前後にある心の機微とかを、
うん、
刀の心の機微を描いてるんで、意外とね、あ、こういうやり方ありだなって思った。
あ、本当に歴史を伝える感覚で、
そうそうそう。で2話なんかは今度ね、織田信長が関連してた刀の話 でこう信長のことをあまりよく思ってないような口ぶりの刀とかもいるんだけれども、うん、で特に信長ってほら本能寺の変で謀反にあって自害したみたいな背景もあるから、そこをちょっと絡めて、なんかこうキュンと起こさせる、うん、ストーリーにしてた
り。1話完結みたいなことなんですか？
基本つながってるけれども、今
ん
ところ1話2話
スポットが当たる人が
見てると多分そのか誰々が由来刀の由来に絡めたワンパッケージでやるのかなっていう。
見やすいですね。
もうその絵柄とか PV とか見るような感じだとなんかほのぼの一辺倒でいくのかなって思ってたんですけど、
ざっくり言うと、A パートは割とそのほのぼの
ドタバタ日常系みたいな
感じなんですよ、うん、はいはい、やっぱ あの主がいてね、うん、主は出てこないんだけど、
はいはいはいはい、
でそれに仕えてる刀みたいな感じで、あー、なるほどね、でみんな主を慕っててみたいな、でその中にある刀同士のドタバタみたいなのが A パートで、うん、B パートがその辺のこう史実と絡めた話みたいな、
あー、なるほど、
ちょっとこれはね、面白いですよ、
お、う
ん、あと可愛い子いっぱいいるしね。これは後々、後々、
まあまあまあ、
後々って言って、はい、慌てなさんだ。そんな慌てなさんだ。聞きたいのはね、もう全然もう感じるけれど、
はい、
山々だけど、
ね、
慌てなさんだ、
はい
はい。僕はトーラブを、
はい、
ちょっと押そうかな。
じゃあ僕もちょっと男の話していいですか。
あ、男の話ですよ。
あの、ユーリオンアイス。
あ、お前、正統派でいいな。
正統派って言うんですか。
いや、でも、ユーリはね、俺も見たけど、あんまりそんなんでしょ。あの、うん、
なんかフィギュアの話、
う
ん、
そうフィギュアスケートの話で、
変な話そんな期待せず見たら、うん、なんかおすげえ面白い感じでした。
めちゃくちゃ面白かったです、うん、あのまあテレビ朝日の深夜のアニメって結構久々かなと、
はいはいはい、そっかそうっすね、
うん、まあその後もいろいろあったんでしょうけど、僕の中でスモモモモモモで止まってるんでテレ朝の深夜っていうとね、
あれもテレ朝だったっけ。
だからまあ久々にテレ朝の夜にアニメやるなと思って見たら、うんうん、いや動きがめちゃくちゃすごかったですね。いや
フィギュアスケートのあんな動きをさ、うん、あんな丁寧に描くなんてさ、うん、ちょっと制作者サイドの体力が心配だ
った。いやちょっとイカれてるなと思いましたね。
回りすぎ。
いや、ちょっと回しすぎだし。で、僕、今期は、あの、歌プリもあるので。
ああ、はい、はい。
もう、男が動くアニメがもうね。
まあ、男が動くというかね。あまりラジオでは言えないような、ね。さん
は。はい、まあ、やったんですよ。まあ、ちょっとやったんです
よ。やったんです
ね。まあ、深くは語りませんけど。
深くは語りませんけど。
それやりますよね。松崎さんはね、は
い。でも、あの、有料アイスは、あの、ゆうりくんっていうね、うん、あの、フィギュアスケートで、まあ、その、世界大会で、まあ、その最下位になってしまった男の子が一応メインなんですけど、
はいはい、
それをまあ、実家に帰ってきてっていう、その、実家が九州の、
うん、
あの、まあ、舞台では、あの、あるんですけど、まあ、確かね、唐津の方が一応、元のネタ。
なるほど。
アニメ上では多分違う名前になってたんですけど、駅の感じとかはもう唐津のそのままだった。
モデルにしてるような感じ
ですね。がもうあの九州の方言とかも聞いて、うん、ああ、あれ、ああ、今日懐かしい感じもありつつ。
そうか、君は修羅の国の方言
出身ですね。うちにはあんなスケートリンクもなかったし、あんな。
武器しかないもんな。
パイナップル型のした。
トーチカとかな。
これギャグじゃないです
はいはい、いやでもまたちょっと新しい九州の聖地みたいなね。
ああそう、うん、まあできるんじゃないかなと思って、ね、うん、でもまあフィギュアスケートやってるからやっぱり体格もねやっぱりスラッとしててやっぱりいい感じの男の子が揃ってる感じがする。
お前が言うとなんか別な意味に
これまた僕やりますね。
何の宣言
じゃん。でもねそれねなんかね、うん、俺なんかテレ朝の多分ね収録中になんか楽屋で流れてて、
うん、
ああはいはいはい、
これと思って見ようと思ったんですけど、あの虹の黄昏がうるさくて全然楽屋でうるさくて入ってこなかった。
どこでもうるさい、
はい、
いいやつだけど、はい、うるさい
から、うるさい、
いやあいつらもフィギュアスケートやってそうな格好をしてますけど、
体格はね
ちょっとね
体格はねはいはいはい、
いやでも見てみよう、
ユーリ面白い、
面白い、
でちょっと驚いたのがこの子がその主人公の男の子のヒロインなのかなと思ったら、うん、もうとっくに結婚してて3児の母親っていう、
そう
二個上かなんかなんだよね、主人公、はい、ちょっと上かなんかで、はい、で、ちょっと久々に会った感出して、
はい、
そのスケートリンクかなんか経営してるとこのね、うんうんうん、お嬢さんでね。
ああ、それはもう絶対
で、ちょっと憧れてるような、出たような描写も見せて、うんうん、
はい、
告白すんのかなと思ったらね、
う
ん、あの、もぐら叩きみたいな子供が、
三つ子が出てきて。
で、幼馴染の男の子と結婚してた
ってい
う、なんかあって。
伊勢マリアさんがこうやって
る。ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。ユーリはちょっとこれは
見た方がいいな、
うん、面白い、久保光郎先生入ってるんでね、
はいはいはいはいはい、はい、
なるほどね、
さあ
じゃあ私、
うん、
私はもうじゃあ女の子の話しましょう、
はい
形状
が、おっあれは松崎アニメのはずだったのに、ドイチューが
僕松崎アニメだと思ってすげえ気楽な感じで見たんですよ、どうせバカアニメだろうと思ったら、うんうん、 思ってたよりもちゃんとスポコンやってんじゃないかな。まあやってることは結構やっぱバカっぽいし、
架空の競技ですよね、はい、要はエクストリームシリーズ王みたいな感
じですよ、ね、
まあまあ、はい、
まあでも本当なんかもう古き良き昔の少年漫画みたいな、
お色系、
はい、お色系もありつつちゃんとあの技を繰り出す感じ、
うん、
技名とかも
なんか、はいはいはいはい、なんかいろいろあったな、
技名がバカです
バカですよね、
面白かったんですよ ね、なんだっけな、 BTB とか、
うん、
バストトゥーバストアタック。シリギロチン。
シリギロチン。落ちてくる。
なんでどっちも英語しなかった
の。で、あの、技名じゃないんですけど、うん、あの、受けた側が驚いて言ったセリフで、巨乳のようなお尻っていう。何言ってんだ、こいつ。
そう、お尻がね、ちょっと胸の位置にあった、
はい、なるほど。いや、でも僕も、あの見ましたけど、あれすごいね、世界観がもう競馬とか競輪みたいな感じで競馬ってのが行われてんのね、みんなそれこそちょっと馬券買ってるような描写もあったりして、
すげえ面白かったし、でまあ寮に入って本当落ちこぼれの班みたいな班に入って、多分これからそいつらがのし上がっていく感とかもありつつで、これは普通にスポーツ漫画としても面白いんじゃないかなと。あと淡路島なんですよね。
あ、そっかそっか。はいはいはい。
うちの、まあ、言うたら、近所です。
実家の近所。
近所
近
所、
ね、はいはいはい。
お互い、実家が晴れてます。
はい、ベクトルは違いの。
そうですね。
いや、でも、あれで、僕見てて、はい、エロくねえな、あんまり。
う
ん、
確かに。
そう、そう、そう。
すごいですよね。一見お色気に見せかけて。
だから、普通に女の子も見れんじゃねえかな
と。いや、見た方がいい。もうただ、あの、やっぱお尻を直すとき、うん、お尻をの方を引っ張ってパチンって
入
るときの引っ張るときにもちゃんと擬音つけてるところとかがこれはちょっとエロいなって思いましたけど、
まあそうですね、
お尻、
あとはまあ俺はもうこのアニメのおかげでもう一度腰中四郎ブームが再来すると
ヒップアタック
ヒップアタック腰中四郎、
そうなんですね、
ケンコバさんが一度ブレイクさせた腰中四郎もう一度形状がブレイクさせる俺ら世代はケツといえば腰中四郎。
あ、そうなんですね。
あれは腰中四郎の女体化と思って見てる。やってやるってやってやるってって言いながら。
じゃあエロくないわ。
侍ですからね、腰中選手は。
あれ
で
も、あの、ガルパンで言う蝶野さんみたいな、
経営者で言う、
腰中さんがね、
そうそう、
宣伝隊長みたいになるかもしれない。
俺絶対やってもらった方がいいと思う。いや、絶対。で、ちょうど腰中対戦させてガルパン形状対決させようよ。これドーム埋まるよ。
いや、何で火ついちゃったんすか。
で、試合は、あのね、お尻で、
お尻で、
お尻でどんどん。
で、金目順がうどん食いながら。
そんなマジで。いや、これはね、形状。びっくりマークがこんだけあるの、やっぱわかりますね。
8個、
8個ありました。8個ありました。ね、はいはいはい、
8個で足るのかな終わる頃には。
俺なんか撃墜マークに見えてくる
もん、ね。あの、軽音で2機でびっくりマーク2つになったみたいに、
ね、
2機になったら16個になると。あるかもしれないですね。
あるかもしれない。
だから本当にあの、女の子も見てください、これ。うん、
いや、本当面白い。
そうですね。
面白い。
見ても大丈夫な感じしますけ
ど。うん。
はいはいはい。うん、もうちょい時間ありますね。
あ、はいはいはい。
じゃあね、
ちょっと行きますもん、一周ぐらい。
ちょっと気になるアニメというか話題なんですけど、
はいはい、
まあ、これも一応今期アニメと言っていいでしょう。
はい、
あの月曜日のタワワというのをご存知ですか。
あの名前は僕聞いて、
はい、なんか聞いたことあるような気もする。
あのですね、はい、まあ、これはですね、漫画家の日村奇跡さんがですね、はい、あのツイッターでもう毎週月曜日の朝にアップしてるシチュエーションの一枚絵。
うん、
らしいんですね、
はい、
まあ、月曜日とちょっと巨乳っていうのをこう絡めたよう な、う
ん、なるほどね、
でもう今の時点で80数回の確か、回数を重ねてたんで、まあ、1年半くらいは続いてると、はいはいはい、でそれがアニメ化になるという発表がですね、
う
ん、もう先日の10月10日にされまして、
うんうんうん、
でそのされた日に同時にそのアニメがもう出来上がってて、
はい、
YouTube にこれは公式動画としてアップされたんですよ、
うんうん、
でこれがあの全12話が YouTube 配信されるということで、うん、
YouTube でやる、
はい、10月10日から始まったんですが、
うん、
なんとその10月10日のもう夕方にですね、
うん、
もう削除 されてしまって、うん、でそれがちょっとこう二重の話題になってましてですね、うん、一応なんか YouTube のそのなんかあの消された動画って出るじゃないですか、
うん、何のため
にでもこの動画は YouTube コミュニティガイドライン違反のために削除されましたっていうのが
あります。ああそういうのはある
で、まあ、ちょっと僕本当今朝なんですけど、うん、ちょっとまあ朝ちょっと家でネット見てて、うん、であ月曜日にタワーってもう見れないのかなと思って、うん、YouTube 検索したら見れたんですよ、うん、でこれ結果的にこれは本当申し訳ないんですけど、うん、結果的にその動画っていうのは要は転送動画だから公式のではな
くて、はいはいはいはい、
それを誰かが、うん、まあ上げて、
これはちょっとあまり良くないことではちょっとあるかもしれない、うんうん、ちょっと、
うんまあ、知らずにね、う
ん、見てしまったんですね、
はいはい、
でこれで一つ言いたいのは、うん、これは継続させるべきだろうっていうですねちょっとこれは僕は声を大にして言いたいんですよ、うん、でまあその1話のストーリーを、うん、ざっくり言いますと、うん、まあ5分アニメなんですね、うん、実質4分半くらいで、うん、でまあ、月曜日に会社にこう出勤したこうサラリーマン、はい、ちょっと月曜日ということで憂鬱にもなってますわ、うん、いろいろこう仕事とかで、
はい、
いろいろこんなことあんなことああまた月曜日出勤しなきゃいけないのかって思ってるところに、うん、ひょんなことからちょっと、その女子高生のですね通学中の痴漢防止のボディーガードをそのこの子が、委員会だかがなんか朝ある、うん、月曜日だけ頼まれるっていう話で、だからおっさん密がある的な話なんですけども、これがですねそのまあ主人公の子がまあ巨乳だったりするっていうのはあれなんですけども、とにかくこう癒されるんですよ。あこういうシチュエーションって本当にあったらいいなみたいな。でこの回のエンディングっていうのがちょっと男の人がねまた会社かみたいに疲れてたら、女の子がじゃあこれお守りです、いつもお世話になってるからみたいな感じでボタンを渡すんですよ。
うん、
このボタンが何かっていうと、うん、その子は巨乳じゃないですか、
はい、
昨日、うん、弾け飛んだボタンですって言われて、っていうのが、まあ、その回のエンディングなんですけども、
いい、
これねすごくいいんですよまた語彙が足りなくなっちゃうんですけど、いやでね、実際何で、削除されたかがいまいちはっきりしてないんですよ、
うん、
確かにちょっと、うん、その胸が弾け胸元が弾けたっていうシーンで、
はい、
若干下着ブラジャーが見えるかなくらいのシーンはあるし、 あとはおっぱいが揺れるみたいなシーンはあるけど、うん、そこまでその削除されるほどエロくないし、
うんうん、
それだったら魔装学園どうなるんだろうな。
あれ地上波でやってるんじゃない
だって自分の中で基準がよく分かんないで、作者の日村さんも、
うんう
ん、なんかね、俺が見たのは、うん、その日村さん名義で上がってた動画なんですよ、
はい、
だから一瞬俺も あんまりネットの情報見てなくて、うん、あじゃあ日村さんがもう個人で上げたのかな
と思
ったんです
けど、
いや、日村さん本人曰く俺は自分の名前使われてますけど、うん、自分じゃないです、
う
んうん、で、まあその多くの人が携わったアニメを個人の名前で今後も上げることはないですっていうのがあって、それはまあ結局僕が見てしまったの、うん、YouTube の中のこの天才の中で見てしまったものであると思うんですけども、うん、ただ言いたいのはこれは本当君たちにも見てほしいから、
うんうん、
これはぜひどっか復帰を。
いや、そう、ね、だから
本当ですよ、
その話題になってるのはなんかちょっと聞いてたんで、うん、
はいはいはい、
でも内容は僕知らなかったんですよ、
はいはい、
でも聞いたらもう俺たちの救いになるわけ
だって我々別に定食ついてないけどやっぱ月曜日って嫌じゃん、はい、なんか知んないけど、うん、
はい、
いや、これはね、いや、
これはみんなの救いになる、うん、今の日本に必要なアニメだと思いますね
本当ですよ。
いや、これ変な話、自殺率減ると思うよ、
ね、
本当に
中央線の中で流せばいいのに
確信に迫るんじゃないかいや、でもね、これはまあいろいろ事情があって削除されたんでしょうけど、
うん、
ちょっと復活を、
うん、まあそのうち復活はするでしょうね、
ぜひちょっとこの番組を通じて、これはちょっと月曜日のタワーは見たいぞっていう、
いや絶対そのイラストも見ます。
そう、あ、イラストもね、
うん、そうですよね、
僕も辿ってみたけど、どれもこれもいいですよ。
あ、
多分いろんなシチュエーションと、多分この回のこの2人が全部主役ってわけでもないような気もちょっと、ね、するんで、
はいはい、
ちょっとこれはね、ちょっと全12話、
はい、
どっかで放送していただきたい
と、
ね、この番組は業界に影響力ありますからこういうところで言うと
影響力出していこう。
もう松崎が売れるしかないんだよ。
だ
よ頼むよ。
ちょっと待って。
お前しかいないんだよ。
お前しかいないんだもん。
そんなことない。
売れろ早く。俺たちのために。
いやだって僕 これ更新される日、うん、あのアイマスのシンデレラのライブ見に行ってる予定ですから。
ザ・プライベート、はい、まあそんな感じでね、はい、まあ他にもねいろいろちょっと語りたいものもあったんですけども、はいはい、一旦今週はここまでということで、
はいはい、
以上、今期アニメの話でした、
はい、
はい、エンディング、
はい、
あでも時間足りない、
時間足りないですね、
本当足りない、
もっといっぱい言いたいなったのに、ちなみに何かありました？もうちょっとこれ言いたかったみたいな。
僕ドイチューさん絶対あのおすすめしたいなと思ってたのが、あの魔法少女育成計画。
あ、俺それまだ見てないんだ。
まだ見てない。
もう
結構あれでしょ。あのなんかあの重いという
か。そう、あなんか一話ではなんかすごい、はい、あの主人公の中の魔法少女に うん、なりましたみたいな。
うんうんうん、
でもちょっとあのマスコットのキャラクターとかがちょっとキューベイを、
あ
ーちょっと窓紛。
なるほど。
テストのあっちの方に行くのかなと思わせた2話でもうそこそこ重い感じになったんです
。2話で
2話で
早いね、随分。
3話じゃないです、2話でドイチューさんが大好きそうな展開になったので。
あれあれかな、え、ウェブ漫画のやつかな。
ウェブ漫画ではない、
違うか、
はい、ただ描写は割とそんなには凝ってはないんですけども、
はい、
あっってなりました。
お
ーおーって、
これはじゃあちょっと宇宙は。
おうって言います。早く見たい、
うん。そうですね。こうやって保管し合うのもね。
そうですね。う
ん、なんか、このアニメ、あなたにおすすめみたいな。
ああ、ね、
そうです
ね。
この3人の中だけでやって
みよう。
放送はさ、
はいはいはい。なるほどね。
僕、もうでもやっぱドリフターズ1話ありましたけど。
はいはいはいはい。
僕まあ大体原作が好きすぎるやつってちょっとなっていつも大体思うんですけど、ドリフターズベラボーに良かったです
ね。はいはいはいはい、
めちゃめちゃ良かった。
あれ凝ってましたね、副音声とかも使ってたし。
そうです
ね、なんかその架空の言語、
はい、オルテゴっていう向こうの妖精、まあ向こうのそのアジン種が使うような言葉は副音声を使うと日本語で再生
しますみたいなとか。2つ撮ってんの。
へえ。
声優さんがその架空の言語とで副音声をやると、あの本当にちゃんとに、あ、日本語のになってて、あ、これちょっと凝ってんなっていう、うん、
え、副音声、学園ハンサムも副音声使ってます。
そうなの。
学園ハンサム地上波でも普通に声優さんがこうやってるんですけど、うん、あの元々同人ゲームなんで、
はいはいはい、
その同人ゲームのあの棒読みな感じの声優さんが副音声で流れるっていう、
はい、それもええな。
副音声芸が、
はいはいはいはい、うん、なるほどね。俺もじゃあ一つくらい言っとこうかな、はい、まあ多分見た人もいるでしょうけど、ガーリッシュナンバー、
あ、はい、
これはちょっと僕の中では、うん、一応舞台は声優業界とか、うん、アニメ業界なんですけども、僕見た感じはこれダークファンタジーです。これダークファンタジーですよね。
あれすごいですね。
あのね、うん、我々がよく邪推する、はい、例えばほら声優さんって本当は仲悪いんじゃないのとか、本当はこう思ってんじゃないのみたいのを、はい、あえてそういうのを描いてるから、逆になんかね、都市伝説を、うん、
はいはいはい、
確証のない都市伝説を目の前に出されたみたいな、
うん、闇芝居みたいな。
闇芝居。俺はね、おそ松くんの嫌味の学校に近いみたいな衝撃があるけ
ど。どこまで本当なのかね、わかんないです
よね。そうそうそう。結構、なんかラノベ作家ディスられたりね。
そう。でもあれ原作ね、あのオレガエルの
方です
よね。
そうそうそう。なんかね、そのアフレコ現場に、はい、そのラノベの、作者が来て、なんかこういろいろ話すんだけど、はい、まあ、ちょっとオタクっぽい感じなのよ、
はいはい、
もう声優同士が内心キモい、何これみたいな。
で、連絡先交換しましょうっつったら、はい、私そのアプリ入れてないんですみたいな感じで、ここ
はとか。2つだけ衝撃的だったセリフ紹介していい？
はい。
ラノベ作家が何勘違いしてんのかしら、イラストのおかげで売れただけなのに。あとその、はいはい、ね、はい、なんか連絡先交換っていうのも、はい、一人がでもなんかこう演技指導とかね、こう分かんないこと、うん、野球やるにあたって分かんないこととか聞くこともあるかもしれないしみたいなの言ったら、だいたいラノベアニメで原作者に聞くことなんてないでしょって。ちょっとこの全然ラノベ作家じゃないけどドキッとする。何かこれね、そういう意味で、ドイチューさんも、はい、これダークファンタジーですから。
僕割と好きかもしれないですね。
ベルセルク以来のダークファンタジー。
そうです。白箱とそれが声優で積み上げてきたものを、ボーンって落とされた感じですよね。
やっぱね、すべてが綺麗な世界ではないですから、うん、でもね、コメディーになってて面白い。
うん、コメディーです。はい。
まあそんな感じで、いろいろ進めていきたいと思います、はい、今後も。 はい、ということで、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めています。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますがお名前は明かしません。
はい、
そしてメール募集、こちらはふつおた、感想質問好きなキャラアニメ話、あとはこの番組でなんかこれ見るようになったよみたいなアニメ番組など、うん、何でも構いません。そちらを、募集しております。そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集してます。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、これ来週やります。
はい、
はい、来週やりますんで、でもまあ質問はね、どんどん送っていただければと思ってますんでよろしくお願いします。
はい、
そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の、二次元祭大社の夜としての出演依頼、そして二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
はい、
そんな感じで第42回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい、ね、ダークファンタジーですよ。
あれ
であ
れを確かに面白かった。かわいいのにね。
そうそうそう、
かわいいのに
みんながみんな毒吐いてるん
です。いや、結構その例えば冒頭はイベントで声優が、はい、イベントやってんだけど、マイク舞台だよ、舞台でマイクが向いてないところで小声でちょっとこうギスギスした会話してたりとか、
あ、そのコメント先言われた、
そうそうそう、
うわ、
あとなんかエンディングの告知あんた分かってるみたいなんとか、
はいはい、
なんかこうね、そうそうそう、あとアフレコ現場で先輩の女性声優の前を横切ってしまって、
はい、
ちょっとこうムッとされてこうちょっとこういろいろ言われるとかね。
ダークファンタジーだ見よう